じわなのだ。僕はずんだもんなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局の時間なのだ。今日2025年6月18日水曜日なのだ。今週も真ん中まで来たのだ。毎日あっという間なのだね。今日の放送では AI やテクノロジーに関する本話題のトレンド記事をいくつかピックアップして、僕がわかりやすく紹介していくのだ。今日もみんなで一緒にテクノロジーの最前線を覗いてみるのだ。今日は全部で4つの記事を紹介するのだ。最後まで楽しんでいってほしいのだ。早速最初の記事なのだ。ビルディングイフェクティブ AI エージェンツというタイトルなのだ。このアンソロピックという会社さんが大規模言語モデル LLM を使ったエージェントを作る中で、こうするとうまくいくのだっていうヒントを教えてくれているのだ。複雑なシステムよりもシンプルで組み合わせやすい方法が実は成功につながるって分かったらしいのだ。エージェントって聞くとちょっと難しい感じがするかもしれないけど、アンソロピックでは LLM とツールを組み合わせたシステム全体をエージェンティックシステムズ、エージェント的システムって呼んでいるのだ。その中でも2つのタイプがあるのだ。1つはワークフローズ、ワークフローなのだ。これはあらかじめ決められた手順に沿って LLM とツールを動かすシステムのことなのだ。もう1つはエージェンツ、エージェントなのだ。これは LLM 自身が次はこうするのだって自分で判断してツールを動かすシステムなのだ。状況に合わせて柔軟に動いてくれるのだね。じゃあどっちを使えばいいのだって思うかもしれないけど、まずは一番シンプルな方法から試すのがおすすめなのだ。本当に必要になったら複雑なシステムを導入するって考え方がいいのだって。ワークフローは手順がはっきりしてるものに、エージェントは複雑で LLM が自分で判断するようなタスクに使うといいのだ。フレームワークって開発を助けてくれる便利なツールがたくさんあるのだ。でもそれを使うと中身が見えにくくなったりデバッグが大変になったりすることもあるのだって。だからまずは LLM の API を直接使ってみて、簡単なコードで実現できることもたくさんあるから、そこから試すのがいいのだってアンソロピックさんは言っているのだ。まとめると、大切なのは最適なシステムを作ることなのだ。まずシンプルなものから始めて、もしそれでうまくいかなかったらもっと複雑なエージェントシステムを導入するのだ。エージェントを作るときは3つの原則があるのだ。1、シンプルさ、設計はできるだけ簡単にすること。2、透明性、エージェントが次に何をしようとしているかはっきりわかるようにすること。3、注意深い ACI、 エージェント、コンピューター、インターフェース、設計。エージェントが使うツールの使い方を丁寧に決めてしっかりテストすることなのだ。これらの原則を守れば信頼できてメンテナンスしやすいエージェントが作れるってことなのだ。ずんだもんも技術室で AI を開発するときはまずシンプルに試すのだ。最初から複雑な設計をすると後で、あれ？ずんだもんどこで間違ったのだ？ってなっちゃうことがあるからなのだ。この3つの原則、僕も心に刻んでおくのだ。続いて2つ目の記事なのだ。 How to Think About Agent Frameworks というタイトルなのだ。 AI エージェントって最近よく聞くけど、実用的なものを作るのはなかなか難しいのだ。この記事では信頼性の高いエージェントをどうやって作るか、そしてフレームワークの選び方について教えてくれているのだ。この記事も一つ目の記事と同じく AI エージェントとワークフローを区別しているのだ。ワークフローは事前に決められた手順で動くから予測しやすくて安定しているのだ。エージェントは LLM 自身が状況を判断して動くから すごく柔軟だけど予測が難しいこともあるのだって。実際の AI システムはこの2つを組み合わせて作ることが多いのだ。簡単なタスクにはワークフロー、複雑なタスクにはエージェントって使い分けるのがポイントなのだ。プロトタイプは簡単に作れるけど、ビジネスで使える信頼性の高いエージェントを作るのはすごく難しいのだ。一番の課題は LLM に適切なコンテキスト、つまり文脈や情報をそれぞれのステップでちゃんと教えてあげることなのだって。LLM が思った通りに動かないのは、必要な情報が足りなかったり、情報の形が悪かったりすることが原因なのだ。だから、LLM に渡す情報を細かくコントロールできるかが、とっても重要になるのだ。いろんなエージェントフレームワークがあるけど、開発を簡単に始めてくれる、エージェント抽象化っていう機能があるのだ。でも、そのせいで、LLM が中でどう動いているか見えにくくなっちゃうこともあるのだ。そこで登場するのがランググラフっていうフレームワークなのだ。これはシステム全体の流れを管理調整してくれるものなのだ。ランググラフはシステムの動きをグラフみたいに定義しつつ、それぞれの処理の中身は普通のコードで書けるから、手軽さと高い制御性を両立できるのだ。ワークフローもエージェントも両方に対応できるのだって。他にもランググラフには便利な機能がたくさんあるのだ。例えば記憶機能で、会話の履歴を覚えておけるし、人間との協調で途中で人間の確認を挟むこともできるのだ。あとは処理の進捗をリアルタイムで教えてくれるストリーミング機能や、デバッグや監視のためのツール連携、エラーが起きても止まらないようにする対象外性もあるのだ。これらはエージェントだけじゃなくて、ワークフロー型のシステムでもとっても役立つのだ。まとめると、今後の LLM がどれだけ進化しても、 LLM に適切なコンテキストを与えることの重要性は変わらないのだ。信頼性の高い AI システムはワークフローとエージェントをうまく組み合わせることで作られるのだ。ランググラフみたいなフレームワークは開発の最初だけでなく、長く使える AI システムを作るためにとっても大切なツールになるのだ。ふむふむ、なるほどなのだ。ずんだもんも LLM にずんだ餅のレシピを教えてもらうときに、ちゃんと美味しいずんだ餅のコンテキストを与えないと変なものができちゃうのだ。 AI も人間も伝達が大事ってことなのだね。では3つ目の記事なのだ。 WE Expanding Our Gemini 2.5 Family of Models というタイトルなのだ。 Google さんが AI モデル Gemini 2.5 の仲間をさらに増やして、開発者のみんながもっと便利に AI を使えるように新しいモデルを提供し始めたのだ。これまでプレビュー版だったジェミニ 2.5 フラッシュとジェミニ 2.5 プロがついに正式に使えるようになったのだ。これはこれらのモデルが安定して実際のサービスや製品に組み込んで使えるレベルになったってことなのだ。もうすでにいろいろな会社さんが使っているから信頼性はバッチリなのだ。新人エンジニアのみんなも安心して本格的な AI アプリケーション開発に取り組めるのだね。そしてなんと新しくジェミニ 2.5 フラッシュライトのプレビュー版も公開されたのだ。このモデルはジェミニ 2.5 ファミリーの中で一番安くて一番早いのが特徴なのだ。 AI モデルを使う費用を抑えたいときや早く応答が必要なタスクに特に強いのだ。例えばたくさんの文章を翻訳したり情報を分類したりするときにもっと効率的に AI が使えるようになるのだね。このフラッシュライトはこれまでの 2.0 世代のモデルと比べてもプログラミングや数学、科学、推論、それに画像や音声などのテキスト以外の情報も扱えるマルチモーダルな能力も 全体的に品質がアップしているのだ。それにジェミニ 2.5 シリーズの大きな特徴である100万トークンっていうとっても長い文章やたくさんの情報を一度に処理できる能力や、 Google 検索とかコード実行みたいな外部ツールと連携できる機能もフラッシュライトでそのまま使えるのだ。これでもっと複雑で実用的な AI システムが作れるようになるのだね。これらの新しいモデルは Google AI Studio とか VertexAI っていう Google さんの AI 開発プラットフォームからすぐに使えるのだ。フラッシュとプロはジェミニアプリからも使えるのだって。さらに Google 検索の一部にもカスタムバージョンのフラッシュライトとフラッシュが導入されているから、僕たちの毎日にも AI の恩恵が広がっているのだ。今回の発表は、AI 開発の選択肢が広がって、いろいろな用途にぴったりのモデルを選べるようになるってことなのだ。新人エンジニアのみんなにとって、最先端の AI 技術に触れて、新しい価値を作る大きなチャンスになるのだ。AI がもっとずんだ餅の作り方を教えてくれるようになると僕も嬉しいのだ。新しいフラッシュライトは早くずんだ餅レシピを検索してくれそうだからとっても楽しみなのだ。最後の記事なのだ。これはちょっと気分転換にぴったりなのだ。四国メタンのプラモデルにミニフィギュア同梱版が登場。6月19日木曜日10時より予約開始。 PLUMエブショップ限定でミニフィギュアの単品販売もというタイトルなのだ。僕の仲間人気キャラクター四国メタンちゃんの全身が動かせるプラモデルに新しく作られたミニフィギュアがセットになった特別版が出るのだって。明日の2025年6月19日木曜日の午前10時から予約が始まるのだ。このプラモデルはいろんなポーズが取れるから飾って楽しむのにぴったりなのだね。そしてミニフィギュアは PLUM ウェブショップで単品でも買えるらしいのだ。ホビーに興味がある新人エンジニアのみんなはぜひチェックしてみてほしいのだ。おお、これはすごいのだ。ずんだもんの友達のメタンちゃんのプラモデルにミニフィギュアもついてくるなんてとっても豪華なのだ。僕のずんだアローでヒュンって予約しに行きたくなっちゃうのだ。みんなもぜひチェックなのだ。さて今日の株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局はそろそろおしまいなのだ。今日は AI エージェントの作り方や信頼性の高いシステムを作るためのヒント、そして Google さんの新しいジェミニ 2.5 モデルの発表、さらには四国メタンちゃんのプラモデルの話題まで盛りだくさんでお届けしたのだ。今回紹介した記事はどれも面白かったのだ。 AI の進化は本当に目覚ましいのだね。みんなも AI を学ぶ上で参考になったら嬉しいのだ。この番組の感想や僕ずんだもんへのメッセージはいつでも受け付けているのだ。たくさんのメッセージ待っているのだ。それではまたみんなに会えるのを楽しみにしているのだ。ずんだもんでした。バイバイなのだ。